ローカル京都木曜日、サガネッチこと嵯峨根幸子がお送りしております。ここからは生き生き帰宅情報コーナー、帰宅からゲストをお迎えしていろんな話題や情報をお届けするコーナーです。今日も素敵なゲストお二人にお越しいただいています。それではまず自己紹介をお願いします。
はい、北区役所地域力推進室からやってきました、長谷川です。よろしくお願いします。
お願いします。そしてもう一人、
北区役所地域力推進室から参りました松下と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今日はね、お二人とももう放送には一度はお越しいただいている、そして何回もお越しいただいているお二人なので、はい、もうなんかもう大船に乗ったつもりで私もお話が伺えるかなと思っています。よろしくお願いいたします。はい、さあ今日はどんな話題でお越しいただけましたか？
はい、僕からは五山送り火に参加させていただきまして、それの実施報告をさせていただければと思います。
はい、よろしくお願いいたします。はい、8月の16日ですね。
はい、
はい、送り火が行われましたが、まずはじゃあそちらのお話から伺いましょうか。
あ、そうですね、はい、五山送り火なんですけれども、はい、そもそも嵯峨根っちは生で見られたことってありますか？
もちろんです。
あ、やっぱそうですよね。
そう、私北区上京区で育ったので、はい、北区上京区だっておかしいな、北区で育ったので、
はい、
もう子供の時から、左大文字を真横から、はい、そして、船形万灯籠を割とちょっと斜めかなぐらいに見るというのが毎年の夏だったんですね。
で、
はい、大人になってからもう伏見の方に行っちゃったんで全然見られないんですけど。
あ、そうなんですね。はい、僕は今までちょっと五山送り火を見たことがなくてですね。
はい、そう、京都にじゃなかったですもんね。
はい、
はい、
兵庫県が出身で、そこから埼玉の方にいましたので、
はい、
で京都のその五山送り火っていうのは知ったんですけど、まあ、社会の教科書だとか、はい、そういったものでしか見たことがなくて、まさか生で見る前に自分が、はい、参加させていただくことになるとはっていうところが本当にびっくりしたところです。
もうなんて素晴らしいことなんでしょう。
本当にありがたい貴重な体験をさせていただいたんで、
はい、
はい、で、この五山送り火なんですけれども、はい、まあ、前日準備と当日準備がありまして、で前日すいません、噛んでしまったんですけども、
大丈夫です。
前日、はい、前日準備の方は今隣にいる松下が、はい、参加させてもらって、で当日の方が私だったんで。
あ、そうなんですね。はい、じゃあ前日から伺いましょうか。前日15日ですけれども雨でしたよね。
そうなんです、あいにくのちょっとお天気だったので、うん、毎年のように作業は進まなかったんですけれども、はい、その中でも私はごまぎの販売を特にやらせていただきました。
はい、松下さんはそのごまぎ書いたりとかされたことはあったんですか？
実はしたことがなくて。
あ、そうなんですね。
初めて見たんです。
なんか印象とかどうでしたか？最初知らなかったら、ああいう木に書いているとかっていうのはご存知なかったの？
あ、それは聞いたことがあったんですけれども、ね、実際に書いたことはなくて、と前日準備ですごい保存会の方が一生懸命割り木を割っていたり、ごまきを販売している姿を見て、なんかすごく歴史を何ですかね、感じたというか。
そうですよね。準備があるっていうのもなんか実際に携わってみないと意外と気がつかないですよね。そう、準備するだけでも大変ですよね、ごまぎね。たくさんの方いらっしゃいましたか？
すごい外国人の観光客の方もいらっしゃって、すごい英語とか、はい、中国語でも書いてあるのを見てすごいびっくりしました。
そうなんですね。じゃあかなり国際的なごまぎがお山の上に上がったんですね。へえ、あ、そうだったんだ。なるほど、はい、で当日を迎えたわけですね。
はい、そうですね、はい、で当日はその前日に販売されたごまきですとか、はい、あとは当日割引あるんですけども、それに文字を書かれた方が僕らのところに持ってきて、その割り木を10本ほどの束で紐で縛るんですけども、
はい、
その作業をまず午前中はひたすら行ってたような感じです。で結構その割り木10本ほど詰めるんですけど、
はい、
紐の大きさに見合った10本じゃなくて、もうかなりぎゅうぎゅう、もう本当にぎゅうぎゅうに詰めないと あのなかなか中に入らないんで、うん、最初はもうかなりスカスカで怒られたような感じでした。
あ、はい、割り木を何本か集めてそれにこう縄をこう巻きつけるんじゃなくて、もともと輪っかがあって、はい、あ、そうですね、そこにいっぱいになるように詰めていくっていう方法なんですね。
そうなんですよ、はい、
なかなかきつそうですね、それ詰めていくのって。
結構本当にただ詰める作業じゃなくて、はい、そこからあの最後の1本ねじ込むために結構力仕事になるので、その作業が結構大変で、時間が経てば結構慣れてはくるんですけども、はい、その様子を見たまあ、外国人の観光客の方ですとか、はい、旅行で来られた方々が、まあ、伝統のこれが伝統の技かみたいな感じには言っていただいたんですけども、うん、ちょっと今回初めてだったので、
はい、
ちょっと申し訳ないなと思いながらちょっと言われてたんですけども、
いやでもなかなかそういうのって体験できないので貴重な体験をされましたよね。
そうですね、はい、
はい、でそういうのをぎゅうぎゅうに詰めて、今度はそれをどうするんですか。
はい、はい、その束にした割り木ですとかごま木を、はい、今度は山の上まで運ぶ作業をまずやっていきます。
左大文字の山の上のまで持って上がられるわけですね。
そうですね、はい、はい、で山まで持っていくにあたって、まあ、二宮金次郎って想像つきますかね。
こう後ろに背中に滝木を背負ってこう本読んでるあの像ですよね。
あ、そうです、はいはい、でそれのような感じで先ほど申し上げた一束10本あたり の,、はい、割り木ですとかおまきを背負って、うんうん、まあ、3つほどなので重さで言えば、まあ、2,30 キロぐらいになるのかなとは。
ちょっと小学生ぐらいの重さですか ね,
そ,
すね、
は
い、
それを山の上まで持って行って、で、まあ、後で組む作業が始まるんですけども、
はい
はい、でそれで今、うん、そうですね、まあ、組む作業になるんですけども、今度キャンプファイヤーの形 で,、はい、
うんうん、
でそれはそれでなんかまた伝統の技みたいな形で、もうかなり難しい作業なんですけども、
かなりなんかこうしっかりと四角にっていうんですかね、井桁のような形で組まれていくのかな。
あ、そうですね、
ですよね、はい、
で、まあ、ただ組むだけじゃなくて、はい、結構大きさがバラバラだったりするので、うん、そこで高さとかを調節してまっすぐ組み上げないといけないんで、うん、そういった作業がもう本当に初めての私からしたら難しくてかなり時間かかったんですけど、うん、もうベテランの方々はもう早々と組まれていってたので、
うん、
あ、かっこいいなというふうに思ったのが印象です。
なるほど。当日ね、実はこのラジオミックス京都で特別番組を放送させていただいてたんですけども、はい、事前にその左大文字の保存会、そして、船形万灯籠の保存会の会長さんにインタビューさせていただいたんですけど、その時にその左大文字の保存会会長さんにお話を伺ってた、その組むのがすごく難しくて、
そうですね、
ベテランさんじゃないと上手に組めないんだっていうお話はその時なさっていたので、それをまさに目の当たりにされたんですね。
もう実際に、はい、もうその洗礼を受けて、はい、実際にもその失敗したりすると、まあ、点火作業の時になかなか火がつかなかったりですとか、はい、まあ、倒れてしまって、うん、まあ、早々と火が消えることになってしまうので、はい、綺麗な大文字の台にならないというようなことがあるので、かなり責任重大 な,
そうなんです、ね、はい、
作業でした。
遠くから見た時に綺麗な台にならないっていうのをおっしゃってて、あ、なるほどというのは思ったんですけど、はい、いや難しい作業です ね, ですね、本当にね。
もしそこで火がつかなかったらそこだけ歯抜けになるんで、
そうです、ね、大変なことですよね
そうなんですよ、犬みたいな感じになったりとか、
ね、
太いとかなんか、
それ大変ですね、
親みたいなそうですね、で、その組む作業が終わったら、今度一度山を降りて、午後8時から点火作業始まるので、まあ、そのちょっと前まで下の方で待機しているような形でした、
はい、
で時間になりますと、まあ、法厳寺で僕らは集まってたんですけども、そこで松明に火をつけて、でその松明を持って再び山を登っていくんですけども、うん、まあ、その途中にいろいろ道ですとか道路とかを横切ったりするので、もうその様子っていうのがもう僕が写真に撮りたいぐらいの本当になんか壮観な光景で、誰かに写真をお願いしておけばよかったなっていうのをちょっと後で
なるほどね、でも本当ないですもんね、はい、西大路通りをこう渡ることになるのかな。
あ、そうですね、はい、
そうですよね、普段車がねたくさん往来しているところを松明持って歩くんですもんね。
そうなんですよ、もうその横のまあ、なんていうんですかね、沿道のところにたくさんその 様子を写真撮られてる方とかもいたんで、あ、はい、あ、これが左大文字の醍醐味なんだなともちょっと思いながら、
ね、
はい、
やってました。お山の下からずっと松明火ついたままですもんね。
そうなんですよ。で、あの実際に午後8時になると、はい、あの、まあ、各山で、あの、まあ、順番に火がつけられてきまして、で左大文字の番になるとまず一画目からあの火がついていくんで、はい、で僕、担当が3画目 の、
はい、
あの一番最後の払いの部分
お、はい、やったんですね。
だったんで、はいはい、でそれも無事にあの成功して、うん、なんとかあの綺麗な大文字の台になったのかなと、うん、はい、あの安心してます。
はい、はい、じゃあもうあのその生で見る大文字がもう本当の間近でご覧になったわけですね。
本当に迫力もあってすごい感動しました。うんうん、
なかなか本当に貴重な体験で。
そうですね、はい、もうその次の日はあの筋肉痛がもうひどかったんですけども、
か一生懸命ですしね、当日はね、
まあ、ただもうそれを超える本当にやりがいと、はい、あと、まあ、そのなんていうんですかね、もう感動を与えてもらったんで、あの参加させてもらって本当に左大文字保存会の方々にはあの感謝しかないです。
う
ん、はい、
そうですね、そう本当に保存会ってあのそういう代々受け継いだような形で長男さんが継いでいくっていうような形を取られてるっていうお話も伺ってたので、うんうん、
はい、
ね、一般の方はそういう見る機会もあまりないと思いますので。
そうですね、
はい、またそういうの、ま、そういうのまたまたあのこうお話を伝えていかれるっていうのもね、きっと長谷川さんのお役目なのかなとは思いますけれども、
はい、
ね、
はい、は
い、いや素晴らしい体験お話しいただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。さあ、そしてもう一つお知らせがあるそうなんですが、こちらは何の、北区民文化フェスティバルのお話ですかね。
はい、
はい、お願いします、松下さん。
北区民文化フェスティバルの告知をちょっとここでさせていただきたいなと思っております。はい、来月の9月の8日にですね、北区民文化フェスティバルというものがお隣、ここのスタジオから近い北大路ビブレの横にあります、はい、会館で京都市の北文化会館の2階ホールで開催されます。
はい、
この北区民文化フェスティバルなんですけれども、区民の方々が日頃の練習成果を発揮する発表会のようなものなんですけれども、はい、ただの発表会ではなくてですね、毎年カメラを持ったファンが多数訪れる高校生のチアリーディングの舞台や、は
い、
日本はもちろんのことながら海外でもご活躍されておられる有名な能楽師の先生や、はい、今用の先生による対談など非常に盛りだくさんな内容となっております。ちなみにですね、
はい、
この北文化フェスティバル見ることだけじゃなくて出場することもできるんです。
はい、
なので、はい、まあ、今年の出場はねもう決まってるんですけれども、来年また出場したいっていう方はぜひぜひお願いいたします。
は
い、
そうですね、じゃあ今年は見てで、あ、来年は出るぞっていう、
ぜひぜひサガネッチもぜひお願いします。
何で出ようかな
で、この北区民文化フェスティバルと、はい、あの前日にですね、はい、子ども文化フェスティバルっていうのもあの行っておりまして、
はい、
こちらはですね保育園の方の主催となっているんですけれども、はい、こちら舞台発表と写真展が1日ございますので、9月7日の子ども文化フェスティバル、はい、並びに9月8日の北区民文化フェスティバル、ぜひぜひ家族揃って朝からお越しいただけたらなと思っております。
そうですね、親子で楽しんでいただけそうですね。
はい、
はい、こちらそのさっき あのお話ですけど、北区民文化フェスティバルのふれあい発表会の方ですけど、なんかあのこう今用っていうのはなかなかこう触れる機会が私たちもないのかなって思うんですけど。あ、
そうですよ
ね、なんかあのこちら写真をね今持ってきていただけたので私は拝見してるんですけど、あのなんていうんですかね、みこさんとちょっと似てるかな、なんかこうエボシをかぶって、
あ、これ断層なんです
ね。あ、これ断層なんですね。あ、そうなんです。あ、そうなんだ。なんて言ったらいいんですかね、ちょっと源氏物語ぐらいの世界ですかね。はい、
なんかすごく昔はめちゃめちゃ流行ったらしくて、はい、今よって今で言う今時みたいな。
お、あ、今用っていうのは今用の用はね、その様、様子のようなんですね。今は今なんですよね。で、今用っていうんですけど、今時っていうようなイメージ。
あ、そうなんです。非常に流行って庶民から貴族の方まで、はい、平安時代の 平安時代中期か末期から鎌倉時代かな、うん、にすごく流行ったので、
はい、
そのまま今よっていう名前がついたらしいですね。
じゃあきっとその時代の人たちはノリノリやったわけですね
そうですね。
そうなんだ。これはどなたがこういうの発表されるんですか？
こちら親子で発表会ということで、はい、能楽師の先生と今よの先生にちょっと教わった北区のお子さん、
はい、
小学生のお子さんとその保護者の方と、はい、うん、もちろん先生も補助してくださるのかなと思っております、はい、で今回ですね、はい、この発表会に実は区長と一緒に私も参加させていただくんです。
松下さんこれ出張るんですね。
あ、そうなんです。
じゃあこの衣装をつけてですか？
あ、そうらしいです。ちょっと練習で着てみてすごくテンションが上がったので。
わー、かっこいいでしょうね。
楽しみです、は
い、じゃあこれ何回かじゃあ練習されてるわけですね。それまで
に、ね、そうですね、夏休みの期間に子どもさんたちと一緒に練習に参加させていただきました。
うわー、それはぜひ見てみたいしご覧いただきたいですね。
ぜひぜひサガネッチもお越しください。
はい、受けたまわりましたわあ、ぜひこれは見に行くのはどなたでも見に行けるんですか？あ、
そうなんです。入場料無料で途中入退室も可能ですので、午前10時からやってますので、はい、ぜひ朝一番に来ていい席で見ていただければと思います。
そうですね、なのでこの後ちょっとお時間がっていう方はその見られる間だけでも大丈夫っていうことですもんね。
はい、
はい、ぜひお時間作って見に来ていただければ、で応援していただいたらいいかなと思います。わあ、楽しいお知らせをどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はこのね、ありました五山送り火の日下り大文字の、お手伝いのご報告と、そして、こちら、文化フェスティバルふれあい発表会のお知らせをしていただきました。今日ゲストにお越しいただきましたのは北区役所から長谷川紀正さんと松下かなみさんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。